皆さんおはようございます。今年最後の日曜日の礼拝というふうになりますけれども、こうして礼拝を捧げることができますことを心から感謝したいと思います。で、年末なので何か特別な箇所かなというふうにも思ったんですけれども、子どもたちの、さっきも紙芝居でやりましたけれども、成長の教案のですね、聖書の箇所を続けて読んできてますので、今日もそこから見ていきたいというふうに思います。で、さっきの紙芝居でも分かる通り、有名なですね、3人の博士って呼ばれるやつですよね。大体3人だというふうに言われていますけれども、別に聖書には3人だとは一言も書いてなくてですね、黄金入香持つ薬を持ってきたって書いてあるから、劇とかでやると3人が一番都合がいいので多分3人になっていったんだろうということは想像に難くない。でも博士たちだって複数で書いてあるだけですから、ひょっとしたら50人ぐらいで来てるかもしれないんですけども、でもですね、いずれにしても異邦人の博士たちの話であるわけですね。でクリスマスの場合だと、大体ですね、本当にイブ礼拝とか羊飼いのところとか、あるいはこの博士のところっていうのがよく選ばれるので、一般の人もよく聞いたことがあるような、そういうところであると思います。話として聞いたことがあるところじゃないかと思います。でこのクリスマスといえば、その羊飼いとですね、博士たちが、最初にイエス様を礼拝しに来る人たちとして有名であるわけですよね。でなんで羊飼いとまた博士たちなのかということを考えてみますと、やっぱりそこには神様のメッセージがあるわけですよね。第一に、羊飼いたちというのは、何度もお話してますけれども、貧しい人たち、本当に普通の人たちの代表である。また同時に罪人っていうふうに口の悪い人たちから言われるような、そういう存在でもある。私たち一人一人の小さな存在にとって、その代表者としてこの羊飼いたちが出てきているということが言えるわけですね。じゃあ一方で、この博士たちは一体何なのかということになるわけですけど、やっぱりこの博士たちもですね、私たちの代表者というふうに考えることができるわけですね。ある意味この日本の国に住んでいる人、あるいは日本人たちにとっては、その羊飼いたち以上にこの博士たちというのは私たちの代表者だというふうに言えるかもしれない、そういう存在じゃないかと思うんですね。羊飼いの特徴が貧しくて一般の人で罪人だと呼ばれて、ってそういうものだとするならば、逆にこの博士たちの特徴は何でしょうか。そう考えてみると、まず第一にですね、何だと思いますか。いろいろあるんですけども、まず第一に彼らは異邦人であるということですね。外国人だということですよね。羊飼いたちはユダヤ人ですけれども、でもこの博士たちはですね、遠い東の国の外国人たち、異邦人たちであるんですよ。イエス様の救いというのは、その初めから異邦人も含めて全ての人に対しての救いであるということをよく表している存在だと思います。特に私たちにとってはものすごく身近にこの博士を感じるのではないでしょうか。だって遠い東の国の人たちですよ、異邦人たちですよ。まさにこのね、東の果ての国の日本に住む者にとっては、全く自分たちと同じだなというふうに感じるんじゃないかと思います。また彼らは学者ですから、インテリですよね、インテリジェンスのある人たちですよね。そして黄金入香持つ薬という非常に高価なものを持ってくるぐらいですから、お金もある、金持ち、裕福ということが言えるわけですね。羊飼いたちは貧しく小さなものの代表だとするならば、それだけだったら貧しい人しか救われないのですか、逆に勉強したら救われないのですかということになるわけですけれども、この博士たちはですね、そうではない。また同時に、そのこの世の富が豊かであろうと貧しかろうと、主イエスを信じる人は救われる、また額があってもなくても主イエスを信じる人は救われる、そのことをよく表している存在だと思います。この日本の国はですね、経済的に、今ね、不況の後ですけれども、あるいは格差社会もありますけれども、やっぱり全般としてとても豊かな国ですよね。また教養も豊かな国の部類だと思います。少なくともアジアの、国の中で考えてみると、そう考えてみると、ある意味ですね、この博士たちというのは私たちの代表選手として聖書の中で出てきているというふうに言っても過言ではないんじゃないかというふうに思うわけですね。この博士たちを見るときに、私たちはイエス様に出会ってどう応答していくのかということを、彼らがモデルとなって表してくれている、そういうふうに思って今日の箇所を見ていくことができるんじゃないかというふうに思うわけです。さあ、この博士たちが クリスマスですね、イエス様に出会って、そしてどうしたのか、その応答は何だったのか、それは礼拝なんですけれども、その姿を見ながら、特に今年最後の日曜礼拝ですから、この1年の歩みを振り返って感謝を捧げていく、まあ、そういう時にしていきたいというふうに思います。で、まあ、そういうわけですから、今日はですね、特に最後の9節から12節のところ、ここに注目をして、今年1年の歩みを振り返りつつ感謝を捧げていこうというふうに思っています。ではですね、9節10節をまず最初に読むところから今日の御言葉を始めていきたいと思います。マタイ福音書2章の9節10節を開いている方で結構ですので、ご一緒に読んでみましょう。よろしいですか。90、せーの。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。はい、こう書いてあります。博士たちは主の星に導かれてここまでやってきたということが書いてあるわけですね。彼らはとても面白い存在ですね。占星術の学者だ、当時の天文学と言ってもいいかもしれませんけれども、若干ギリギリのラインの人たちだということですよね。まあ、なんでかって言いますと、旧約聖書だと占いはダメだってはっきり書いてあるわけですね。まあ、あの日本の土地というのはまさにあの占いの染みついている土地だと思いますね。東京行くと、あの電車のね、あのドア開くとこの上に液晶のビジョンがありますけど、大体あそこ毎回のようにですね、占いが出てくるからすげえなと私は思って見てるんですけど、まあ、でもそういうのがあまりにもこう日常になっているって、そういうところだと思うんです。まあ、でもですね、聖書はそれはいけないって書いてあるわけですよね。でもこの博士たちはですね、占星術って今あのどうなのってギリギリのラインのところにいる人たちなわけですよね。まあ、そういうところからも私たちはなんかこう親しみを抱くわけですね。そういうギリギリの人たちも神様に招かれているという、そういうところですよね。で、まあ、それはそれとして、そういう、まあ、一見ね、神様のところからかけ離れているような、そういう人たちに対して、でもそれをも用いて神様はイエス様のところに彼らを導いたということですね。つまり神様が彼らの旅路を導き、そのスタートも導き、これまでの歩みも導いてきた、その歩むべき道を示し、またその歩みを一歩一歩確かなものにしてきたということが、この星に導かれてきたというところにあると思うんです。そして彼らはその旅の終着点に来て、喜びにあふれたということが書いてあるわけですね。嬉しかったわけですね。本当に救い主にあった、心から喜びを捧げた。言いたいことはですね、神様は私たちの旅路を導いてくださり、そしてそのことを私たちは喜び祝うことができるということを言いたいわけですね。今年は続けてモーセのところも見てきましたけれども、モーセとイスラエルの民も長旅をするわけですね。40年にわたってアラノをさまようわけですけれども、その間もやっぱり彼らも導かれるわけですね。それはどういう形でかっていうと、昼は雲の柱って書いてあります。もうもくもく雲が現れて、で雲があっちが動き出すとそれについていくわけですよね。で夜は火の柱、まあ、炎がその宿営と共にあって彼らは守られ、また昼は導かれて歩んでいったっていうことが書いてあります。かたやこの博士たちは星によって導かれてここにやってきた。まあ、いずれにしてもですね、神様はそれぞれに合わせた形で、炎であったり雲であったり星であったり、いろんな形で私たちを守り支え、また導いて、その旅路を歩ませてくださる方であるということがわかるわけですね。今日も私たちは導かれている。まあ、星にではないかもしれないけれども、それぞれの形で神様は私たちの生涯を、人生を一日一日常に歩ませてくださっているんだということを今日ここから覚えたい。またその中で神様から喜びを与えられ、恵みを与えられているということを覚えて感謝をしたい。そのことを第一に心に留めたいと思います。この1年間の皆さんの歩みを振り返っていっていただきたいと思うんですね。この1年の歩みの中で、どんな大きな出来事や変化があったでしょうか。またどんな決断や選択があったでしょうか。その一つ一つに神様の導きがあった。ひょっとしたら気づいてたり気づかなかったり、いろいろあるかもしれないけれども、いずれにしてもあなたの人生を実は主が導いている、守っている、支えているんだということを、ぜひ今 もう一度思い返したいと思います。この1年の歩みの中でどんな変化がありましたか。環境の変化や、あるいは何でしょうね、自分自身の変化もあるかもしれないですね。また周りの人たちの変化というのもあったかもしれない。いろんな変化が人生の中ではつきものですけれども、その中で神様の導き、守り、支えというのをもう一度数えてみたいと思います。またどんな出来事があったでしょうか。その中でどんな決断や選択をしてきたでしょうか。その一つ一つにやはりその時わーって決めたわって思うかもしれないけれども、でもやっぱり神様の導きと守りがあったということを今ぜひ思い起こして数えてみていただきたいと思います。さあ、第2に、そのたどり着いた博士たちの行動を見てみたいと思います。11節をご一緒に今度は読んでいきましょう。開いている方で結構ですので11節をご一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げる、こう書いてあります。彼らはですね、喜びにあふれてあることをしました。それは何かといえば、一言で言えば礼拝であったということですね。彼らの目的はですね、ただ物見算ではない。またなんかすごいやつが生まれたらしいから見ようぜっていう、そういうミーハー根性でもない。彼らはですね、イエス様に会って礼拝をするということを一つの目的としてやってきたわけです。ここにはですね、礼拝の本質的な部分がギュッと凝縮されて10節に書かれてありますね。まず第一に、幼子に会うということですね。イエス・キリストに出会う、そこにおられる、臨在される主、そこに出会うということが礼拝の本質的な第一歩です。また彼らはひれ伏して幼子を拝んだって、こういうふうに書いてあります。ひれ伏して拝むというのは、他の言葉で言っては礼拝するということそのものですね。礼拝というのは、日曜日の、礼拝というのは大体こうやって座ってやってますので、あんまり実感を感じないかもしれませんが、本質的にはイエス様に会ってその前にひれ伏すということですね。ああしようと言って、その恐るべき見姿の前に、見境の前にひれ伏すということが礼拝の本質であるわけですね。彼らはそうした。そして最後に、宝箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた、捧げ物をしたということですね。礼拝の中でも献金ってありますけれども、これ何なのかっていったら、別に会費とかね、軌道線のようなものとは全然違うわけですよね。そうじゃない、そうじゃなくて、神様に対する献身の証であり、あるいは神様に対する感謝のお返し、お返しっていうのはちょっとおかしいな、全部いただいてるものですかね、感謝の応答であったりとか、そういうものが捧げ物であるわけですよね。完全にこの博士たちはですね、まさにそういうことをしているわけですよね。行ってイエス様に出会う、そしてひれ伏して拝む、また彼らの持てるものを持って彼、その救い主に応答する、捧げるということをしたということですね。これが礼拝の姿、まさに現れているわけです。ここで特にこの1年を振り返ってということでお話したいのは、この1年間の歩みを振り返って礼拝を持って歩んできた、その一つ一つの恵みを数えて感謝を捧げたいわけですね。さあ、特に今3つのことを話しましたけれども、まず第一に幼子がおられたということですね。礼拝の恵みというのはイエス様に出会うという恵みですね。私たちはこの1年間本当にイエス様と親しく交わってきたでしょうか。あるいはイエス様に出会うということを感じたでしょうか。実体験したでしょうか。そういう一つ一つのことがあるならば、ぜひそのことを改めて思い返していただきたいと思うんですね。今年このことを通して本当にイエス様を実感したんだ、あるいは今までイエス様はよく分かっていなかったけれども、イエス様に出会ったんだ、本当にイエス様を知ったんだ、そういうことはあったでしょうか。あるいはイエス様がいつも共にいてくださっているということを感じることができた、そういうことがあったでしょうか。ぜひその一つ一つの恵みを思い返していただきたいと思います。またひれ伏し拝むということですね。礼拝をする恵み、礼拝をしてきた恵み、またその中で神様に出会って御言葉をいただいてきた、そういう恵み、そういうのはあるでしょうか。ぜひそれを数えてみていただきたいと思うんですね。礼拝って言っても、この日曜日の礼拝ももちろん恵みだし、また日々の歩みの中で、特に信仰を持っている一人一人でしたら祈って聖書を開いてということをされると思いますけれども、その中での恵み、 どんな御言葉を語られて、その中でどんなふうに導かれてきたか、そういう一つ一つの恵みを数えていただきたいと思います。さらに彼らは主に捧げるということをした、献身するということをした。私たちがこの1年間の歩みの中で、イエス様との関係の中で、イエス様に応答したことは何でしたか。またその応答を通して成長したり実を結んでいったりしたことはありませんでしたか。その一つ一つを今数えてみていただきたいと思います。まあ、ざっくり言えば、イエス様との関係の中で受けた恵みだということですね。この1年間の歩みの中で、信仰によって、イエス様によって、皆さんがその関わりの中で受けてきた恵みは何だったでしょうか。ぜひその一つ一つを今数える時としたいと思います。さあ最後に12節をお読みしていきたいと思います。12節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。はい、彼らはですね、やってきて、そして礼拝を捧げ、また帰っていった。新しい出発をしていったということですね。私たちはこの1年の歩みを振り返って恵みを数えますけれども、また同時にそれは新しいスタート地点でもある、新しい歩みの始まりでもあるということを、また改めてここで覚えたいわけですね。そこには新しい恵みが待っていますよ。ぜひこのことを約束として受け止めて、また期待を持って歩み始めたいと思うわけです。特にですね、この中で、この12節の中で興味深いのは、彼らがですね、別の道を通って帰っていったということですね。彼らは別の道を通って帰っていったんだ。来たところではない。別の新しい道を通って帰っていったということです。それは、この博士たちにとってね、限定して言えば、ヘロデに会わないためですよね。さっきもちらっと出てきて、わざわざ意地悪そうな顔で描かれていましたけど、ヘロデ王さん悪いやつなわけですね。政治家としては有能だったんですけれども、でも本質的にはですね、自分の地位を脅かすやつがいるとどんどん殺すっていう恐ろしい王様だったんですけれども、家族も全員殺していくんですね。で、そういう人だったんですが、彼はですね、その救い主が生まれてユダヤの新しい王だっていうふうにこの博士たちから聞いたから、もう気が気じゃないわけですよね。俺の身が脅かされると思って、そしてこの博士たちが戻ってきて、実際にそれ見つけたって分かったらすぐにでも殺しに行ってやろうと思ってるわけですね。そういうことを思っているヘロデ王だったから、神様はよくご存知だったので、この博士たちをそこには戻させなかったわけです。だから夢でお告げがあったって書いてある通り、博士たちのところに神様は具体的な導きを与えて、ヘロデのところの道じゃなくて全然違うルートで、気づかれないように帰りなさいということを示されて、彼らは帰っていくわけです。それが実際のこの出来事での背景ですけれども、そこで私たちに今語られていることは、主はそのようにして次から次へとまた新しい恵みを備えておられる、新しい歩みを用意されておられる、新しい導きを計画を持っておられる。そしてそれは災いの計画ではなくて平安の計画であり、また将来に希望を生み出すような、そういう計画である。このことをぜひもう一度覚えたいと思うわけです。神様はですね、非常にクリエイティブな方ですね。世界作るぐらいですから当たり前ですよね。私たち思いもつかないぐらいクリエイティブな方です。そしていつも新しい御業を行う方であるということを、聖書の中から私たちは知ることができます。主がなさることはいつも新しい。そこにはワクワク、ドキドキが詰まっているということを知りたいと思うんです。一方で私たちはですね、特に年齢を重ねれば重ねるほどそういう面あるかもしれませんが、新しいこと、変化というものに関して億劫に感じるところがあるかもしれないですね。大変だな、新しいこと嫌だなというふうに思うかもしれないけれども、しかしですね、それは変わる、大変だというふうに思うんですが、そこにも主の導きがあって、備えて準備をして必ずそれを成し遂げてくださるという保証があって、ここに書かれてあるということを覚えたいわけですね。博士たちはただ新しい道をパッて示されたわけではない。そこには意味と計画があって、なおかつ彼らが国に帰っていくことができるように常に主がまた導いてくださるということが、そこには前提としてあるわけですね。私たちはここでですね、またスタートを切っていく、また新しい年を迎えていくわけですけれども、これからにも神様の恵みと祝福、また計画がたくさんあるんだということを、今改めて確信をして、確認をして、約束の確認をして、ここから一歩 また踏み出していきたい。すでにそれを受けているものとして喜びと感謝を持って応答して、また一歩を踏み出していきたい、こういうふうに思います。とかくですね、日本で神様っていうと、まあ、どちらかというとたたり神のイメージがあるわけですよね。まあ、ちょっと昔にあのもののけ姫っていう映画ありましたけれども、あれで出てくるさまざまな矢をよろずの神々も全部たたり神ですよね。ほぼほぼだいたい全部たたり神、まあ、ですから日本の神様感というとですね、できるだけ私の人生に関わらないでっていう神様感ですよね。私の人生にあなたが関わるときっとよくなることがないから私を呪わないでって、呪われないようにする神様のイメージが日本にありますけれども、でも聖書の神様はそうではないということですね。そもそも神様は私たちをたたるためにある方ではなくて、私たちを作られ、また愛され、育て、養い、導く、そういう主であるということをまず第一によく覚えておかなければならない。まあ、だからこそですね、これからの歩みということを考えるときに、ああ主よ、これからの歩みもあなたがひどいことをなさらないでくださいと祈るのではなくて、主よ、これからの歩みの中にあなたはどんな素晴らしい計画を持っておられるんでしょうか。主はどんな恵みを私に備えておられるのでしょうか。そのことを期待を持って歩んでいくということをぜひここから進んでいっていただきたいと思うわけですね。博士たちは確かにネガティブな理由があったから別の道を通って歩んでいく。しかしそこにもまた神様はい、そこにもまた神様の計画があるということを私たちは覚えたいと思うんですね。確かに私たちの人生の歩みの中で、いいことばかりではないかもしれない、困難も苦難もあるかもしれない。しかし主は万事を益としてくださる、全てを良いことと変えてくださるということですね。そのことを私たちはよく確信をして、そこのことまで含めてもうすでに恵みを受けたと思って感謝と期待を持って歩み始めたいというふうに思うわけです。新しく迎える年にどんな主の導きが待っていますか。ぜひ期待してそれを受け取っていきたいと思います。さあ、ではいつものように祈って御言葉の時を閉じたいと思います。特にこの1年の歩み、その恵みを数え振り返る時とし、またこれからの歩みにまたすでに主の計画があるということを覚えて、そこに今どんな困難があったとしても必ず主は益としてくださるということを信じて、期待を持ってまた祈りを捧げていきたいと思います。今年1年、神様のどんな導きがあったでしょうか、どんな守りがあったでしょうか、その恵みを数えていきましょう。またこの1年の中でイエス様との関係の中で、神様と向き合う中でどんな恵みや実りがあったでしょうか、そのことを数えてまた感謝を捧げましょう。そして主がこれからの歩みにすでに素晴らしい計画を備えておられます。そのことに関して今どのような応答をすることができるでしょうか。ぜひそれぞれ思い巡らしてしばらく総額に合わせて祈りを捧げましょう。 ハレルヤ、神様、感謝いたします。あなたのこの1年間の恵み、祝福、またこれまでの私たち一人一人の生涯の歩みの中での恵み、導き、祝福を心から感謝いたします。主よ、どうぞまたこれからもあなたが常にそれを備えていてくださることを信じ、期待を持って、また万丈益としてくださるあなたの約束に信頼して、新しい一歩を踏み出していくものとならせてください。またどうぞ常にあなたが共にあってくださり、常にあなたを賛美し、礼拝し、見上げながら歩む信仰を私たちのうちに備えてください。一人一人の祈りにあなたが聞いてくださり、また御胸をもっと答えてくださることを信じて、心から感謝を捧げます。主よ、どうぞまだ言葉にならないようなうめきをも、霊の取りなしを持ってお一人お一人と共にあなたが祈ってくださり、また答えてくださるようにお願いいたします。すべてのことを感謝し、またこの一年のことを特に心から感謝を捧げ、またこれからのことに期待し、これらの祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。